都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
うん、
都市ミナティでございます。
じゃあめでたいですね。あなため
でたいですか
ね。誕生日じゃないですか。
今だいぶ前ですけどね。
いやいや、3日しか経ってねえよ、はい、まだ
もう陶器昔の感じですけど。
いやいや、そんなことないですよ。
3日前ですね、
うん、3日前でしょ、あなた誕生日ね、うん、よかったじゃないですか。無事迎えられて。
無事ね。
ね。
40?40 だ
よ。俺、それよりも下の39で行こうとしてたんだよ、冗談で。で、サンキューでみんなに感謝してくださいねって言おうと思ったら、40行くなよ、俺より上を。
見せちゃったよ。
俺の冗談より上行くなよ。
30?34 か。34。いや、34って言おうとして40つっちゃったね。うん、
いいじゃないですか。
はい、あ。
34歳。
なんかでも半端な数字だね、34つとね。うん、ね、
下誤入しても30だし、だ次でしょうね。ちょっと気持ち変わってくるのね。35。
いや、そうね。キリがね、
う
ん。
そうそう。
35までにはちょっと、
うん、
なんかちゃんとしときたいなって思いますよね。
あなたの言うちゃんとっていうのは、何なんですか？
なんだろうね。
うん、
まあ、人としてやっぱり、
うん、
パッと見、
うん、
大人だなって思われるような感じじゃないですか、ね。
1年じゃ変わらん、無理。
いやいや、服装とか髪型とかでなんとかなるでしょ、その辺は。
まあまあまあまあ、それはね、どんどんやっててください。この1年間変わっていくんですね。じゃあどんどん、
そうですよ。であなたが30なったばっかり
30なったばっかり
でしょ、
うん、
変わる
29から、
その変わりはありそうだけど、
ない
よね、
うん、
うん、ここまでないかなって。
28、29の時は30になったら変わるんかなって思ってましたけど、変わらんな、うん、人
間って
ね、
変わ
んないでしょ、その1年2年じゃね。
そうなんすよ、
うん、そうそう、変わらん、
本当変わってないね。もう本当に続いてるもんね。
うん、ずっと変わんない。オラなんてだってあれですよ、僕が23歳の時に会って、
うん、
頭さんの時27とかでした
ぐらいだね、
うん、変わってないもん、そっから全然何も変わってない。
それはないと思うけど、さすがに
何も変わってない。俺ちょっと太ったぐらい、
太った、うん、お互い太ったね。
太ったぐらい、10キロぐらい太った、あれから、
うん、太ったな。
だから、それぐらいか、別に
体型ぐらい
やっていいもん。
そうだよ、お前がだからやんないから。
いや、おめでとうということでね。どうしてもね、ちょっと言いたかったんでね。
うん、
うん、おめでとうございます。
サプライズでなんかバースデーユーマくれるのかと思ったら違うんですね。
あ、違う、ケーキをねちゃんとねプレゼントしたんで、うん、ちゃんと変わったなんかオカルトっぽい、なんかドクロの可愛らしいなんか、
あー、顔 ね、 なんかね、
ハロウィンの、
うん、ハロウィンっぽい
ね、かぼちゃに用を掘るなんかドクロのね、あれでやってましたけど、
見る前に潰れてましたよね、
もう。まあ、そうですね、うん、僕も見る前に潰れたけど。どんなやったっけって思ったら、奥さんひっくり返して、ね、マックの上に。
あんな悲しい顔して迎えんなよって思ったけど。
ね、
うん、
ね、まあそんな感じです。
はい。じゃあ今日は、ね、
まあ、はい、
僕の34歳初なんで、
はい、
気合い入れてやってます。
気合い入れてやっていきます。うん、早瀬、ウルルン滞在期。
はい。
はい、ちょっと2週連続なんですけど。
多いな、ウルルン滞在期。
いろいろあるんですよ。いろいろあったんですよ。でも、もう、時事ネタというか、時期ものだから、もう早めやっちゃおうと思って。
まあね、
怒ったことはね。
その、1年後言っても、ちょっとね、
そう
熱も冷めてるだろうし。
まあ、このウルルン、早瀬ウルルン滞在期というのは、
うん、
まあ、以前あった番組のウルルン滞在期から、まあ、撮ってるんですけれども、ちょっと、泣けることがあったら、
うん、
ちょっとここで紹介させていただくというような、企画なんですけれども、
コンセプトはブレてるんだな、毎回。
いや、もういい。
前は自分が泣くとかだったけど。
うん、うん、まあまあ、そんなんありましてね。
あ
の、ツイッターでつぶやいたんですけれども、10年ぶりにね、私、
うん、
枕営業が。
10年ぶり。
10年ぶり。
前はだから20。
20とか21の時。
うん、うん、
まだ結構大きな番組ついてて、あれが全盛期だったな、俺のな。の時。
に、
来てた、うん
うん、
結構いろんな番組ついててね、その時ね。
枕営業ってあるんすね、本当に。
びっくりした、
今のご時世。
前枕営業あった時はオーディションの時だった、俺が営業やってて、
うん、
でグラビアアイドルのアイドルかなの、オーディションやってる時に、
うん、
俺がトイレ行ってる時にね、
うん、
まあ、ある水着の女性が近づいてきて、うん、すいませんと、私をオーディション受からしてもらえませんかって言ってきて、
あら。
うん。
うん。都合のいいこと言う
な。いやいやいやいやいや、あれ、それはもうみんな平等にやってるんですいません、うん、みたいなこと言ったんですよ。
そのためのオーディションですから。
そうそうそうそう。うん、そしたら、好きにしていいって言って。
うん。
私を。
うん。
そしたら、上上げてくれますって言ってる、うん、言われたんですよ。そしたら僕は、その時そんな力なかったからね。まあ、まあ、僕にそんな力は、そもそもないです、すいませんって言ったら、なんだよ、めんどくせえみたいなこと言われたんですよ。紛らわしいみたいな。
そうだね。
うん。で、足を踏まれて、小指の骨が折れたっていう、
はいはい、
まあ、話があったんですけど、爪もね、めちゃ
くちゃになって。イベントでは確か一回話した
かな。そうそうそう、なんですけれども、うん、まあ、それの、まあ、約10年後にですね、また同じように、ありまして。
30になった早瀬にも。
びっくり。だって、あの時とは違って、俺もう、結婚指輪つけてるからね。
まあ、そうね。う
ん、わかるようなもんだから。うん、
まあまあ、でも、このご時世、その、10年前なら、まだ、ありそう感あったかもしれないけど、うん、今ですよ2018年でしょ、うん、
そうですよ、
うん、あるんだね。
不利だわ。あなたあります？ちなみに。
いやないっすね。
それっぽいことも。
あーない。だからその、
うん、
賢い人が多いっていうか、うん、誰に行けばいいかを分かってる人が多くて、
うん、
明らかにおかしい、
うん、
プッシュのキャスティングが起きてるのは見たことがあるし、この人がなんでこの子をプッシュするのか全然わかんないっていうのは結構見てる。
魔女っ子な。
まあそれは、それはちょっとあれだけど。
いや、僕の場合はですよ、うん、本当にもうほんまに全部話しますけども、
うん、
誰かはじゃないけ
ど、ね、言っていいのって
思うし。誰かは、まあ、それ言ったから言っていいかって。名前出さねえって、その代わりに、ね。絶対名前出さないけど、話だけは僕もうこれは言いたいと、うん、絶対にって言って。したら名前出さないやったら、まあいいですって言われたから。
なんだろ、その女。まあまあいいや。
僕、オカルト番組を多々やっていたんですね、以前。うん、で、今あんまやってないじゃないですか。
まあまあ、ないからね、
うん、単純に。そうそう。で、CS か BS かでね、新しくオカルト番組が始まるということで、なおかつそれ制作会社、
うん、
結構ね、何個も始まるんで別に多分、ね、分からないんです
よ。だいぶ絞られると思って
る、うん。いやいや、分かんない分かんない、そんなもん、うん。で、その人が、以前僕がちょっと仲良くしていた人なので、
うん、
ある心霊スポット行くから、早瀬くんもついてきなよって言っていただいたんですよ。
うん。
うん、で、その人っていうのが、その、ロケ隊の中では一番偉いディレクターさんだったんですよ。
うん、
ディレクター兼演出みたいな。
だからチーフの D。チーフだね、う
ん。チーフの D の方がいらっしゃってて、
うん、
早瀬くん来ないよ、好きでしょって言われて、あ、行きます行きますって言って深夜からですよ。
うん、
行ったんですね、
うん。
うん。そしたらまあまあ、ある場所で待ち合わせして、まあロケバス乗って、で、スタッフチームと僕は行ったんですよ。
お前は別に特に役割を持たせられたわけじゃなくて、ね、
後ろから見ててって言われて、うん、
で冷やかしで行ったと、
みたいな。冷やかしじゃないですよ、うん、楽しみに行ったんですけどもね、うん、で行ったことないトンネルの示すことだった、うん、で、面白そうと思って行ったことない場所だったんでね、うん、名前は知ってたけれども、うん、じゃあ行きましょうってなって、まあ、ある女性のタレントさん、アイドルですよ、
うん
うん、アイドルの子を一人据えて、でそのままじゃあ後ろ僕らついて行きましょうみたいな。だからタレントさんはその一人しかいなかったんですよ。
あ、一人？
うん、一人。
だいぶ、あれだね、
うん、
シュッとした番組だね。まあね、
その V をスタジオで見るみたいな。
ああ、うん、じゃあそれは一個の、
うん、
コーナーみたいな感じってことね。そうそうそう。
要は垂れ流しするじゃないですか、V とかを、うん。今番組とかで。じゃなくて、その番組ではロケを何本も撮って、
うんうん、ちゃんとこう、うん、やって。
で、その中で面白かった子を、要はアシスタントに据えましょう、みたいな。
あ、オーディションも兼ねてるみたいな。
そうそうそう、オーディションも兼ねてるんですよ。心霊番組のね、
うん。
あ、それいいですね。ってなって、まあ僕もついていかせていただいたんですけれども、うん、もらったんですけれども、まあものすごく可愛い子ですよ。
うんうん、
で、その子が一人で、行ってきますね、みたいな。うん、いや、怖いです、みたいな。ちなみに、心霊スポットとか、私生活で行ったことは、いや、ないですよ、みたいなこと言ってて。
じゃ、本当にその、ちゃんとビビる、
う
ん、
そうそうそう
要因というか。
で、ほんまに怖がりらしい。
アイドル、うん、アイドル。
アイドル
タレントか、
うん
うん、
まあまあ、え、アイドルアイドル
アイドル、
うん、アイドル何人かのグループのアイドルの、
うんうん、
子で、じゃあちょっと行ってきますつって、もう一人でもうなんかこうこうとなんか頭についたライト、
うんうん、
なんかあのヘルメットの、
あ、
うん、
チープなやつね、
そうそうそう、ライトでわー照らして、
うん、
うわ怖いななんて入っていくんですよ、
うん、
ではそんな後ろから、
ね、まあまあありがちな、
うん、ありがちありがちで、まあ何もなくね、実はあの短いトンネルだったんですけど、向こうまで行っちゃって、
ああ通り抜けちゃったね、
そうそうそう、で折り返そうかと折り返して、
うん、
なんか落としたって走ったりとかしてね、
うん、まあ、そういう展開もあったもんね、うん、
あるあるですよ、でも音鳴らしてるのはスタッフよ、う
ん、いやいや、それはまあ言わない方がいい
けど、壁をコーンってな
って、ね、うんうん、
でキャーってなんか落としましたよねみたいな、
一くだりあって
終わったんですよ、
うん、
でみんなはそのカメラとかの後でね、撮影なんかあるじゃないですか、うん、動画で、まあ、インサートとか撮ったりだとか、
うん
うん、あとなんか確認とかね、
うん、
あとつけてた感 あのカメラを取り外したりとか、
あ、はいはい、うん、撮れてるかのチェックとか、
ね、そうしてて、
うん、
そしたら僕暇じゃないですか、
うんうん、
ブラブラしてたんですよ、
うん、
で多分なんですけど、その一番偉いディレクターさん、
うん、
演出さんが僕に対して、
うん、
あ、今日本当に来てくださったんですね、ありがとうございます本当にみたいな、好きでしょ愛瀬くんって言われて、うんうん、いや好きです、ありがとうございますみたいな、
うん、
結構なんかね僕のことを丁寧に扱ってたんですよその方が。
なるほど、
その、
はいはい、
そう勘違いしたんでしょうね。
わかるわかる、
俺がいっちゃん偉いって
たまにね、あの、うん、来ただけでちょっと、うん、偉い感じに見える作家さんいますからね。
だから
遊びに来た
本当に仲いいだけなのに、
うん、
多分すぐ勘違いしたんでしょうね、うんうん、そのマネージャーさんが、
うんうん、
ちょっとすいません来てもらちょっとすいませんみたいな、
うんうん、
林さんみたいな名刺交換してたから、
うん、
すいませんって言われて、ああはいはい何でしょうって言って、ちょっとすいませんっつって、あのロケバスが楽屋になってるパターン、もう一台あ
って楽屋っていうのはタレント用のってことね、う
ん、タレント用の楽屋になってるパターン、うん、そこで着替えとかするんですけれども、うんうん、ちょっと来てくださいって言われて、うん、あ、何でしょうって言ったんですよ、
うん、
でも俺が聞いても何も分からんけどなと思って、
そうだね、うん、てか関係ないからね、関係ないそれに関して
ない、うん、でよう見たらドライバーさんもいないんですよ、エンジンだけかかってる状態、
はいはいはい、
あれと思って、
うん、
ちょっとそこでおかしいなと思ったんですよ、普通ドライバーさんいるからねずっと、
そうだね、
うん、
うん、
で、おかしいなと思ってスーッと入ってたら女の子一人いるんですよ、
うん、
でマネージャーさんは男性の方、
うん、バスに女の子とマネージャーだけ、
そうちょっと年齢いってる、
うんうん
うん、マネージャーの男性の方で、すいませんって言って、林さんって、
うん、
え、何ですかって言ったら、まあまあこんなことを言うのはね、あれ、いいのか悪いのかあれなんですけれども、うん、好きにしていただいて構いませんって言われたんですよ。はい、って思
う、どういうこと、
どういうことですか、うん、ちょっとわかんない、どういうことですかって言って、いや、本当に、そういう意味です、つって。その、まあ、こんなんね、
うん、
言うのはあれかもしれないですけれども、オーディションです、
うん、
この番組と。
うん、ああ、そっかそっか、
うん。そう、オーディションです、この番組と。
そっか、
ちょっと、僕は、ここはチャンスだと思っております、みたいな、
うん。
ちょっと、林さんの力で、上上げていただく、ことができないかという相談というよりも、上げていただきたいと。チャンスだと思っていますと、おーおー、うん、
結構押してくる
方だね。そうですから、好きにしていただいて構いませんって言って、うんうん、そしたら鍵をね、
うん、
椅子の上に置くんですよ、
うん、
ちょんと、え、見たら、まあ、ナンバーって書いてるんですよ、
うん、
これ何ですかって言ったら、あ、最寄りのある駅の近くのホテル室取ってますと、
うん、
朝までですと、これが、
うん、
10時か11時がチェックアウトですと、で、うん、今収録終わって帰ったら、
ロケだもんね、
うん、4時5時ぐらいですと、
うんうん、
で朝の10時1時まで時間ありますと、うん、好きにしてやって構いませんみたいなこと言われて、
へ、5、6時間
え
っと、うん、あるから
好きに
めっちゃ面白いじゃん、
う
ん、
で僕は、
うん、
一応返す言葉として、あ、ちょっと見てくださいって指は、
うん、
結婚してるんですっつって、
うわぁ、なんじゃその返し、
結婚してるんです、新婚なんですと、
うん、
申し訳ないけれどもって言ったら、
うん、
あ、存じてますと、
うん、
指は名刺交換した時に見させていただきましたって言って、
うん、
ですからここはもうここだけの話、ホテルから出たらもうない、
そ
うね、もう何もない、
はいはいはい、
で、林さんはただただこの女の子をいいと言ってくれて上に上げていただければそれで構わないので、
なるほど、
あ、そうですか、
すごいいい話きたな。
そしたら僕、
うん、
もうそれかっこつけるとかじゃなくて、
うん、
まあ、丸々さん女の子です
よ、女の子、
うん、
丸々さん、でそれをさ話した間、うん、女の子はどうしてたの、
下向いてる、
ずっと近くで聞いてはいるってことね、
うん、そうそう、うん、かっこつけようとかじゃなくてね、
うん、
丸々さん、
うん、
君ね本当にそれいいと思ってるみたいな、
うん、
ほんまにしたいと思うて今この話付き合ってるって言って、ほんま嫌でしょ、だって君だってここ来るまでにオーディションでここまで勝ち上がってるわけよと、オーディション番組とはいえ、まあ、
選ばれてるってね、うん、
ここに来るだけでもすごいわけですよ、
うんうんうん、
だからこのまま勝ち上がっていこうとか思わないみたいな、
うんうん、だからこんな ね
あんまり言い方悪いけども汚い手でまた上上がるってそんなことしなくっても君可愛いし実力あるんだから、
うん、
頑張って上上がれるから嫌でしょ、うん、僕なんかとって言ったら、うんうん、はい、本当はしたくなかったですって言うかなと思ったら、じじいよかいいって言われて、オッケーなんだと思って、この子も。
で、この子的にはもう、うん、変な汚ねえ親父が
そうそうそうそう
来るよりかははるかにいいと。
若いし、30で。うん。いや、全然いいみたいな。じじいよか全然いいって言われて。
すげえな、さっぱりしてるね。そう、
清純派で売ってるんです。 彼女。
そのキャラとしてはね。
うん、びっくりしちゃって、俺。
うんうん、
だからその、
青春派だろうな、大体は。う
ん、ロケも、もうすごいなんかもう青春派。いやだ、怖いみたいなこと言ってたのに、全然怖がらない、うん。知らない男に抱かれようとしてるときは全然怖がんねえの。その子は。
その子さ、うん、それお前に言うときはどんな感じやん。お前の顔を見て
言
うの、うん、
見て言う。
俺じゃあ平気な感じで。
全然、あの、親父よりはいい。
マジで
みたいな。え、慣れてる
目合わせて言えんだ、それ。
慣れてると思って。初めてとかじゃないのって言って、うんうん、初めてって言って、
うん、
え、そういう行為自体はって初めてって言って、
うん、
え、
どういうこと？
いや、あの、要は処女なんですよ、
うんうん、
俺嫌でしょって言って最初、うんうん、マジで言うてんのみたいな、もっと大事にした方がいいよ体みたいな、うんうん、ほんまに好きなことをみたいな、うるさいみたいなこと言われて、
どっちに？女に、
女の子に、うん、私もこの世界で売りようとしてると、
うわ、
売れようと思ってるから、
すげえ腹くくってるじゃん。
だからこういうのは別にもう使えるんだったら使っていきたいみたいな。
すげえ腹くくってるね。
いや、この子すごいなと思って。
すごいわ。
だから、
俺と思う、その子。
そっから、うん、でも俺はもう、受けないから、受けれないから、うん、そういうのはね。じゃ本当にごめんなさいと、うん。あの、男ってめちゃくちゃアホやから、
うん、
言わん言わんと言って抱いたとしても言うよ、つって、
うん。
君が売れたら。
大抵ね、
うん。君が売れたらね。俺実は売れてない時さ、あの子が〇〇ちゃんとさ、俺したんだよね、
う
ん、みたいな。
言 う, 言 う,、ね、
言うよ、つって。俺、してなくて断ってるけど言うよって言って、うん、
話はね、
そう、うん、めっちゃバカだよ男はっつって、
うん、
だからもうほんまに変なんがついて、
うん、
君が売れた後にね、実は俺やったんだよとある放送作家は語るみたいになるよ、
なる、ね、
だから今後絶対そんな話がマネージャーさんから振られてもしない方が絶対にいいと、
うんうん、
今の時代もうすぐ出るから、
うんうん
うん、落ちるしすぐね。
そうだね。
そう、昔と違うんだから、昔知らんけど俺は。
うん。
うん、だから絶対やめた方がいいよって言ったら、はぁ、みたいな、
うん。
そしたらマネージャーさんが、じゃあ、なしですかねって言ってて、
うん、
なしですよ。
すごいね、マネージャーも。
なしですよ。で、うん、でもこの子だったら可愛いし、実力もあるんだから、ほっといても上上がるんだから、うんうん、あなた見守っときゃいいんですよって言って、で、うん、悪い道の方に行こうとしたら、それを、ちょっとこっちよと、そっち違うよって言う、あなたがそれを進めるの、絶対に違うって
。すごいハンドル切ってるよね。う
ん、親はあなたを信頼してあなたに預けてるんだから、
めっちゃ説教してるな、う
ん、
お前、
あんたは親代わりにならんとつって、親が進めるかいつって、
うん、
ダメですよ、進める親もおるけどね、
うんうん、
ダメです、そっち側行っちゃうのダメですよと。
いくつだっけマネージャー？
マネージャーは
40ぐらい、
いやもうちょいかもしんない、もしかしたら結構ベテランっぽいっすよ。
そう、
うん、古いマネージャーだから、だからなんでしょうね。
じゃあ別に分かった上でだね、うん、そうそうそう、完全に
ダメでしょだからつったらシーンとなったから、うん、笑わさんといかんかなと思って最後に、うん、
変な空気しちゃったから、
そうそうそうそう、うん、女の子にごめんなさいねって言って、本当にあなたのことを思って言ってるから、
うん、
あと一つほんまに お願いがあると、
うん、
俺のことを好きにならんといてねって言ってさーって言ったんですよ、うん、したら女の子が、うん、はって言ってて
受けてない、全然受けてない、
はって言ってて、
うん、
そ
う、それ言うわ、
背中に浴びながらはをすって言ったんですけど、そんな話があったんですよ、うん、
すごいね今時、うん、
でもそっからはもうプロよ、あの、うん、別れる時って、あざした、あざした、あざしたって言って、俺にも、
うん、
普通に。
いつもの感じのね。
食おうと思った。青春派。
それはさ、気になるのはさ、その後、お前以外も行ったのかな、
うん、行ったんちゃう？
ね、
うん。
そこがすげえ気になるわ。
あんなに長く説教したのに響いてなかったもんな、全然。
絶対響いてないっしょ、それ。うん、もう一回やるよね、
やるやる。うまくいくまでやる。はって言われた。
それの一番すげえのは処女だよね、
うん。そうそうそうそう。まあ、それ全然武器に使うって言ってました。
もっと高く売れるのにな。
うん、
だったら。
まあね。で、まあまあ、そっから、始発、じゃないな、家近くまで送ってもらったんですよ、
うんうん、
で奥さん家にいるわけですよ、
うんうん、
早く奥さんに会いたいなと思って、
うん、
まあ最寄りから家まで5分とかなんですけど、
うん、
電話なんかしちゃったりして、
いや気持ち悪い
今終わったよと、
うん、
帰るよって今俺おらんかったけど大丈夫なんて言って、
駅間でしょ、駅自宅間でしょ、
そうですよ、5分ぐらい、5分もかからんわ、
気持ち悪い、
大丈夫っつって、これ毎回俺でもするから、
うん、
大丈夫よっつって、今から帰るねって、鍵開けといてっつって、
うん、
パッと開けて奥さん見たらソファーで転がってるんですよ、
うん、
でその帰る間ね、ずっとその子の俺は画像見てたんですよ、この子断ったんだ
絶対それはやるよ
ね、
うん、俺も絶対やると思う、
あらこの子水着なってるやん、
うん、動画あったら見るもん多分、
細いのに結構胸あんだな、
ね、後悔してんじゃねえか、
髪かき上げたらめっちゃ可愛いなこの子みたいな、パッツンやけど、
うんうん、
あ、なんや可愛いなこの子みたいな、うん、いやでも俺は奥さんおるからと思って、 ドクさんみたいな、なんかあのソファで転がりながら、
うん、
おかえりーって言ってて、
うん、いつもの感じ
いつもの感じおかえりーって言ってて、ちょっと飲み物買うてくるわ外出てちょっと冷静
な夜風
やってこようと思って、
うん、
これ俺は正しい
選択をね
選択をしたはずよ、
うん、
俺はしたんだ、
うん、そうでしょうよ自信持っていいと思うよ、そうは
そうそう、うん、ドクさんが好きなねドクターペッパー
ドクターペッパー好きやん
ドクターペッパー好きなんですよドクターペッパー買
う
て、うん、で、はい、ドクターペッパー買ってきたよって言ったら、ありがとうって言って、ゴクゴクゴクゴク飲んでて、うん、もう一気飲んでいくんですよ。
ほっぽいな。
ほんまに。
ドクターペッパー一気飲み。
この子でよかったかなって。やっぱり、ちょっとそれ見ながら思ったけれども、ドクターペッパー飲んだ後に机にガーン置いて、おいしいって転がってて。あこの子でよかったなって。
いいでしょ、でも何が悪い
の？思った、ほんまに。でもあれから、ちょくちょく時間が空いたらあの子の画像
だろうな出てたら見ちゃうな
そうでもほんまにそれでよかったと思ってるうん、
うん、いやーそう、
うん、
なんかね、うん、やっぱあるみたいね、
うん、
今なおねちゃんとその
ある、うん、で
風習として
後々調べてよかったなと思ったんですけど、
うん、
二十歳来てなかった
あーぶねーやつじゃん、
うん、逆に多分言われるやつだった
ねえ、
うん
下手したら脅されるパターンありそうだ、
ね、そうあるからね。
で、事務所が怖いよね。うん、そうなると、その、そのマネージャーがさ、
う
ん、本当にちゃんとしてる人なのかとかね。う
ん、あなた未成年行ってんですよ、みたいな。
結構怖えよ、それ。
だから危なかったんだなと思って。
危ないね、
うん。
心霊どころじゃないね、それ。
そう。ゾッとする。今思うとね。
今思うとやばい。う
ん、だから、あれ以来、あの一件以来、うん、朝起きた奥さんの顔すごいじっと見るもん。あの子でよかったんだろうか。
いや大丈夫でしょ
いやよかったよかったはずよっつって
かわ
いい
もしだから俺とお前が逆の立場で入れ替わってたとしたら、
うん、
俺ニュース出てる可能性あるもんね
ああそういうことね言っちゃってね、
うん
うん、
危険だよねだから
そうそう未成年の子行ったっつって
そうそう
どこどこ
で自分で言って
それを放送っつって、
うん、いや放送で話してて、ね、
でもこれちゃんと言うって言ったから俺その子にその場で申し訳ないけれども、ね、俺あなたの名前は一切言わないし、事務所の名前言わないし、番組は言わないけど、俺この話はするからねって。
どっかでする。
どっかでするよ、絶対に、うん、って言って、うん。いやーって言われて。いやーってあんたが言ってきたんだから、俺は言うよ、つって。こういう目に遭うからやめろ、つってんのって。俺おしゃべりだよ、つって。
うん、
はぁー、みたいな。言うから。でも、絶対名前出さないから。
番組
も
言わない。って間違えたって思ってたろうね、あっち
いやーって言ってて。いや、言いまーす、つって。言いまーすって
言って。言いまーすじゃねえか。
だからいやそんなことあんだなと思ってね
へえ、うん、すごい話ですよ本当にね、う
ん、でも奥さんが一番いいやっぱり
いやね奥さんとも枕営業で出会ったんだっけ
なんでだよ確かにやってたけどあのマネージャーやってたけど番組の番組じゃねえやアイドルのね
アイドル、
うん、俺が斡旋したやつだわし
かもそれ枕
営業そうそういや違う違うどういうこっちゃのってねどういうこっちゃのってそのね、
なるほどね、
うん、
いやーダメでしょでも
え
やっぱ一回は潜入しとこうよそこ
いややだやだやだ
すげえ面白そうだもん
絶対やだ
話としては
絶対やだ
そう、
うん、
どうなるかもちょっと知りたいよねその後ね
だってそれ受けてしまって潜としてもよ写真だけ撮って、うんうん、絶対ダメでしょ
そのさあ、うん、まああんまりなんか言うとあれだけど、うん、あの話として、
うん、
もう明らかにこの人やってるなっていう、
うん
う
ん、
あのまあスタッフの人いるわけですよう
ん、いるいる。
というか、まあ、自分でほぼ言ってるような人がいるのね。
うん、
で、その人って、
うん、
ま、今まで多分一度もそういうのを刺されたことがないんだよね。
うんうんうん、
だから、結構いるのかなと思ってて。
うん、いると思う。俺も知ってるから何
か。かき消すとか、もみ消すのかな、うん、その、さっきの立場で言うとさ、マジで危ないじゃん。変な話。な力持ってたら、ね。
俺が知ってる超力持ってる人は。どうすんだろうと思うけどね。もう異常に押してきててその人、うんうん、でみんなもおかしいよなみたいなこんなことないのになみたいな言ってて、うん、あ行ったなって言ってるからあ行ったってって言ったらいやこれ多分大だなって言ってて、
うん、
めっちゃ押してきてるしあと収録当日になってすげえ話すんですよ、
うんうん、
そのこと、
うん、
え何これってなっていつも話さんのに、
うん、
なんじゃこれってなってあやっぱ行ったんだみたいななった、うん、
あるよね、
うん
でそのキャスティングをさ決める会議みたいな時にさ、うん、案出すじゃん何人かで、うん、で出してるうちにさ例えば、
うん、
あんまり言うとあるかまあでも誰逃れとかさ、うん、トリンドルとかすごい名前が出てる、うん、売れてるローラとか、うん、その辺の 枠を誰にするかで決めてるときに、誰も知らないグラビアアイドルのこの潜在写真を一人だけ持ってきてるとかあってさ、いやもう意味わからんじゃん。格としてもおかしいし、番組に出てんのもおかしいし。
あとアイドル案出すときに、モーニング娘。去年やったら、今か、ワンエイト。ね。あと AKB。あとなんかすごい有名なとこ。何このアイドルみたいな言ってたでしょ。何これ
知らない。誰も知らないっていう時
に。格めっちゃ下がってるけど、何これって、これ誰ですかって聞いたら、やっぱり、いや、まあまあ。そう、今、地下で、人気のある、調べても。出てこない、出てこない。人気じゃねえ、ホームページもねえ、なんだこれみたいなありますよね。
最近でも通らないけどね。
通らない。
通らないよね。
通らない。今は。
その一押しだけじゃいかないよね、結構ね。
通らない。時々あの、P が出すときは通る。
通るよね。だから通るときと通らないときあるけど。
曲 P が出すとき通る。
すげえ演出と揉めてるんですもんね。
そうそう。なんで出すんですかみたいな。
意味わからんでしょ、
これ。今売れてるんですよ。いや、売れてないですって、みたいな。
まあ、こういうのあんまり言わない方がいいのかな。
まあ、そういうのは
ね。
でもこれ一本じゃないんですよ、僕。売る実は。
どういうことですか？
二本目があるんですよ。
お。枕の続きが。
違うわい。もう一本あるんですよ、実は。
アナザーストーリーが。
違う。あの、別の件の。
全く別の。
そうそうそうそう。うちの奥さんは最近体具合が悪いんですよ。
うん。
うん。ちょっとなんか、いつもゴローンと寝転がってるし、まあそれはいつもやけども、うん、なんか体調が悪いみたいな。あんま動かない、うん、動けないみたいな。体がね、だるくって。ああ、ちょっとじゃあそれ病院行かないといけないね、みたいな。うん、じゃあ、ちょっと俺も忙しいから、ちょっと予約して、何日の何時からってしようって言って、俺も行くわ、って言って。一緒に。
ついてくの？
そう。うん、病院とか行ってもついてるんで。うん、で、一人だとね、心ちょっと寂しいから、な、僕も一緒に行くわ、と言って、一緒に行く約束をしたんですよ。うん、でも、まあ、その時間までに、ちょっと、あの、仕事があったから事務所行ってきます、って事務所行ったんですよ。うん、ほんならもう、そっちのこと頭きすぎちゃってて、イライラしててね。
うん、
奥さん、体調悪いし、これから病院やし、いや、もうなんか腹立つな、イライラするわ。
腹立つ。
いや、もし悪かったらどうしよう、みたいな不安もあってね。じゃそういう時に限って後輩とかがちょっとミスするんですよ。ほんで、ミスして、ちょっとまあ、いろいろやってる時に、ちょっと、口悪いこと言っちゃうんですよ。うん、お前、一人立ちせえよ、と。
汚い岡山弁で。
一人立ちせえよ、踊れ、みたいな。お前、いつもなんか、お前、ミスしたら尻拭いしてもらえるら元にちゃうんけ、こら、みたいな。
お
前、それやったら、お前、もう一人立ち、いつまで経ってもできんぞ、と。お前。
悪い早さが出るわけだ。
わしおらんと何もできんのかい、こら、みたいな。まあ、それじゃったら、もう、それは一人も、でも何もできんよ、みたいな。ほんなもやめてしもうて何かやった方がええわ、みたいな。言ったんです。そこまで
言った
ん
です。結構言ったね。
はい。すいません。もっと言ったかもしれない。すいません。で、俺も、それは、その奥さんのことがあったから、ほんとごめんなって思いながら。ほんと
ばっちりじゃねえか、
うん。いつもそんなこと言わないですよ。その時だけ初めて言ったかもしれない。そんなことね。いや、すいませんでした。って言って。確かに、ちょっと一から自分でやり直してみます、みたいな。そうしてって言って。
むかつくな。
そうして、それはそうして、もうそれ言わんでもいい。普通そうするから、そうして、みたいな。普通に、例えばですけれども、飲み物こぼしました。あ、拭きます。当たり前。言わんといい。そうして。って感じ。ミスしたら自分で、それ当たり前の話だ。そうして。って言って。分かってるから、みたいなこと言って。
そうします。
なって言って。で、まあ、時間になって奥さんと行くわけですよ、病院ね。ほんで、ちょっと、行ってくるわ。ある、ちょっと有名な大学病院行くわけですよ。予約してね。
行ってくるわって、お前が連れてくんでしょ？
行って、まあ、僕は、それがね、要は女性しか、入ることができない病院なんですよ。女性のね。で、俺入らんから、ちょっとじゃあ、喫茶店で待って
るわ、
つって。ちょっと行ってきてて、本をたくさん持ってきたんですよ。2、3時間待つって言うから、でも全然入ってこないの、頭に、文字が。もう、耳から入って、もうどっか行くみたいな、口から出るみたいな。頭で入ってきた文字がもう全部口から耳から鼻から出てくるんですよ。もう全然もう入ってこない、頭の中にね。
心、ここにある。
ああ、大丈夫かななんて思いながら。で、注文したパンも全然手つけないし、もう。全然腹減ってないんですよ。ああ、どうしようと思いながら持ってたら、まあ2時間経って奥さんスーッと帰ってきて、ごめんって言って、どうやった
かかるよね。
どうやったって言って、まあどうともまだ言えんけれども、ちょっと薬持ってくるわって言うんですよ。
おお。
うわ、薬も。
なんかしら。
服用しないと治んないようなもんなのって言って、まあそうみたいって言って、じゃあ帰りにちょっと、まあ家から近いね、病院行ったから、ちょっと歩きながら説明するわって言われて、うわ、もう最悪やな、思って。なんかもし悪かったらどうしようかななんて言いながら、まあちょっとやっぱりね、泣きそうになるわけですよ。もう奥さんしかおらんからね、俺ね。わ、辛いなーなんて思ってて。で、ふーっと帰ってきて薬もらってきました、喫茶店行くんですよ。ほんなら残してたパン全部食うんですよ、奥さんが。パクパクパクパクパクパクパク。
めっちゃ元気だね。
元気だなと思って。 したら、いやー大変だったわって言ってて、大変だった
お前が、あ残したら必ず食う、うん、食う、そうそう、ちゃんと。
ちょっと帰りに聞かせてって言って、うん、うん、って言って聞いたら、実は、うん、なんかね、数値を調べてもらったと体のね、どこが悪いかわからないから、
ね、うん。
で、いろいろ体調べてもらったら、ある数値がものすごい高くなってると、
うん
うん。その数値っていうのが、母性なんですって。母性の数値があるんですって。
まあまあ、なんかあんだろうね。
よくわかんないけどね。うん、難しい、多分カタカナのやつよ、
うん。
で、それが、要は、女性がね、妊娠中か、
うん、
出産後すぐの体になってると。
うんうんうん、
今の奥さんの体は、
うんうんうん。なるほどね。
で、そういう風になるのは、じゃあどういった人がなるかっていうと、
うん、
ただ例えばですけど、ものすごい犬を可愛がってて、息子、娘のように思っていると、体が、うんうんうん、子供がいると勘違いしちゃう。
なるほどね。
う
ん、とかそんなあんのね。
ですって。
本能が。
そうそう、本能がね、うん。子供がいると体が勘違いしちゃう。すごいもんでね、人間の体って。で、なんかあなた犬とか飼ってますか、猫とか飼ってますか、
うん、
いや、飼ってないです。
飼ってないよね。
なんか、なんだろうな、じゃあ、みたいな、言うわけですよ、うん。なんかありますみたいな言ったら、ああ、旦那ものすごい可愛がってます。って言うんですよ。
うん、
どういうことですかって言って、いや、普通に旦那のズボン履かしたりとか、うん、旦那が頭洗ったら髪乾かしたりとか、全部やってますって言って、
うん、
それですって言って、言われたって言って、要は、俺のことを子供のように可愛がってるから、
うん、
体が子供がいると勘違いして、母性の数値がめっちゃ上がって、うん、妊娠中もしくは出産後の体になってますよあなたって
。ほうほうほう、うん、そういうもう状態になったと。
そうそう、
モードが。
そうなんです
よ。お母さんモードに入った
と。お母さんモードに入っていると、うん、でそれを薬を飲んでその数値を下げていかなきゃいけないと、
うん、ほう、下げられるんだね。
で1年通して見ていきましょうって、うんうん、で旦那さんにも言っといてくださいと、総理立ちしてくださいと、
うん、完全なるね、原因だもんね。
そうそう、一人で全部できるようにしてくださいって言って、
うん、
でそれ聞いた時に俺もう昼間に後輩にあんだけ叱ってて、
うん、
ミスしたら自分で尻拭えみたいな、あんまひどせえやって言ってるくせに、
本当だわ
俺。そういや今思ったら頭も奥さんに乾かして持ってるし、
うん、
ズボンも剥がして持ってるし、
うん、
飯も全部やってもらってるし、
うん、
風呂もね、
うん、
家のこと全部何もやってないなと思って、
うん、
でそれがなんかそのいや仕事のためだけの頭にしてるからありがたいんやとかって言ってたけども、
うん、
それが奥さんの体をちょっと悪くしてるんだと思うとね、うん、
変な虫歯み方してるよ。
そうそうそうそう、
うん、
でそれを薬で数値下げるみたいな、つれえなと思って。
つれえんだそれ。
つらいっすよそれは。独り立ちというか、要はその自分で生活できるよね、
自分が影響を与えてるわけだ
よね。自分のことぐらいは自分でしないかんってなったんですけど、奥さんにそのじゃあ自分のこと自分でしてくれるって言われたんですよ。
ああ、それもやっぱ、ちょっと、ちゃんと治療の一環としてね。
薬飲むだけじゃなくて、ああ要は、あなたも。
環境も改善していかなきゃいけない。
うん、そうそうそう。あなたも、要は、変わっていけば、
うん、
私もっと、普通の女性の体の数値に戻していけるからって。
なんかすげえ不思議な会話だな。
そうそうそう、うん。女性のね、母性を下げると、それでね、うん。ものすごい悩んだ結果、
うん、
断った。
いろんな天秤にかけて、これとこれか、これはどうだろうってのをかけて、結果。
結果、断った。俺は今まで通り行く。髪も乾かしてもらうし。
薬で抑えろという方法で。
ズボンも履かしてもらうし、飯もしてもらうし、風呂もしてもらう。
なるほど。お前の母性をコントロールしろっていう方向で。
薬倍飲め。つって。まあ薬倍飲めは言ってないけれども、でもちょっとね、もう無理だからもう。
うわ、そんなあんだね。
そう、でもむちゃむちゃ叱ったのにね、自分が全然できてなかったっていうね。
そうだね。
うん、
そのできてない後輩とかに、お前がまた母性目覚めてとかね、なったら面白いけどね。
それがね、
気持ちわかるし。
そうそう。でもね、なんていうんすかね、詳しく言うと、
うん、
胸がものすごい張ってるんですよ。母乳が出る前みたいになってるんですよ。それも要は俺が子供のようにチブサを触るからなんですよ。
まあそう、反応があるんだもんね。
そうそうそう、チブサ俺が触るからな。それもやめてって、もうほんまあんま触らんといてって、ひまわりは触るからね、触らんといてって言われたんですよ。
手持ちブサだなとみたいなのがあるもんね。
そうそうそう、それもね、朝奥さんが寝てる時に触っちゃろうと思って、胸触ろうと思ったんです。2時間悩んだ。 けどもね。触ろうかな、触らないかなって。あの、触ったらまた数値上がっちゃうみたいな。うん、もうでも触らんかったらイライラしちゃうみたいな。
お前の数値が上がるもんね、なんかね。
そうそうそう、
なんか、ね、イライラ数値が。
で、ほんまに声出てたんですよ。つって、うん。そしたら奥さんが起きてね、うん、どうしたのつって。いや、おっぱい触ろうと思ったけど、触ったら数値上がるから、悩んでて声出ちゃったらごめんねって言ったら、うん、すっごい笑顔で触っていいよって言って言ったんですよ。
うん、
もう泣きそうになってね、ほんで、
クソみたいな。
アイドルの誘い断ってよかったなって思ったし。
そうね。
うん。で、数値上がるよって言ったんですよ。
うん。
上がっていいよって薬で下げるからって言ってて、うん、ほんまもう、泣いてたんかもしれんな、あの時。もしかしたら。
誰か。
俺が。
なんで
優しいなと思って。こいつ強かったなと思って。生まれ変わってもこいつがいいなって思ったぐらいの、その時はね、
うん。すごいね、それ。
めっちゃ触った。
ああ。取り返すからよ。
取り返すから今はもう全然悩まず触る。
へ
え、うん。何も変わってない俺は。
それってさ、よくあんのかな、うん、女の人って。
わかんない。
男はなさそうじゃん、その、うんね、それになる自体が。
うん、なさそう。要は、女性というのは、母性が目覚めては、お母さんになると体もどんどん変わっていくじゃないですか。
うん、うん
うん。だから、まあ、うん、変わっていってるんですって。トランスフォームしていくというか、体がね、うん、なっていくんですって。だから、それにならすまで俺はずっと、要は可愛がってもらってたんだっていう奥さんにね、うん、だから、まあ、それ申し訳ないなと思うけど、
でも、うん、あれだよね、お前やっぱその精神的な方なんじゃない、うん、どっちかっていうその
奥さんが、
うん、どっか体触るからうんぬんより、うん、お前のもうその依存の感じが子供感がすごいあるんだよ、うん、多分、
うん、だから何もできないからね、うん、新しいとこ行くのもついてきてもらうし、うん、大丈夫大丈夫って電車乗り換えるだけで俺連絡してんだから、
うん、そうね、うん、5分間家駅5分間で電話するぐらいだ
する
ね。
で、常に一緒にいるのに、めちゃめちゃ LINE やってるし。
いないときいらんよ。
うん。そうそう、してるからね。だからそういう二人だから、そうなっちゃう。
思わぬ閉会だね、ここに来て。
仲良すぎてこんななっちゃったって。
ね。
うん。
すごい話だな。
そうそうそう。それがやっぱうるるんですよね。もう泣きそうになった。泣きながらおっぱい触ったもん。ごめんねごめんねって謝りながら。
でも我慢できない。
ドクさんは頭慣れながら、いいよいいよっつって。
うん、もう振り出し戻ってるよね、それは。
まあね。で、薬をね、飲むわけですよ、週に一度ね。ちっちゃい小粒よ、もう、コーラック、うん、ぐらいのちっちゃいやつよ、
まあまあ、
白い小粒のやつ。
うん。
で、あれをね、服用するわけですよ。その時に、俺の目を見ながら、しっかり見ながら飲むわけですよ、ごく。
なんで飲んでるよ、今。見る必要ある。
飲んでるよと。うん、今、要は、体を治してるんだよと、薬で、
うん。アピールしてるんだ。うん、
俺も目離さん。その時は。あいつも目離さんし、俺も目離さん。ずっとこうやって見ながら。
いいやから
な。薬飲んで。うん、その後おっぱい触る。
分かってねえじゃん。何にも意味分かってないじゃん。
分かってないね。うん。で、ちょっとまあ二つ続けてね。
まあまあまあ、うん、聞く人によってはちょっとうるる来るのかもね、う
ん。泣けんじゃん、ほんまに。
いやいや、もう、くだらなすぎるわ。しょうも30にもなって。バカじゃねえ、ほんと。
いや、奥さんしかおらんから、ほんまに。
ちゃんとせえよっていうだけだからな。
ほんまにね、ちゃんとした方がいい。うん、ちゃんとした方がいいんですよ。それ分かってるよ、誰だって。俺一番分かってるよ、ちゃんとしなきゃいけない。だって奥さん変わってんだから、体が。
しょう
ん。奥さん変わってんだから、最近ずっと寝てんなと思ったら、それは原因だったんですよ。体熱いなとかね。
なんか用意しときゃいいんだよ、うん、代わりになる水風船みたいな
さ。奥さんの代わりなんているわけねえだろ。なんか考えてくれよ。
感触的に似たような
もん。奥さんの代わりなんて誰もできない。そんなもんは。誰にも何にもできないから。
あ、そう。
うん。そんな簡単に言わんとほしいわ。俺が一番分かってんだから、直さなきゃいけないことぐらい。こんなもんは。悩んだ結果直さないというふうな答えを取ったんだから。
うん。うん、触るんだから。構わんけど。
今日さん帰ったらすぐ触るんだから。
いや、もう好きにしてくれて。いいし、別にいる時触ってくれても構わんねんけど。
それはね、ちょっと。
もう本当に多分何も無で見てられる。
奥さんいない時おっぱい触って、岸本さんの。
なんでどういうこと
岸本さんが張るかもしれない、おっぱい。
なるほどね。
うん、ね。
うん。ちょっとでも、これ、なんかあれかもね。知らないで、
うん、
その状況になってる人いるかもしれないから。
そう。
ちょっとためにもなる
もんね、うん。ペットものすごい可愛がってて、なんか体悪いなっていう人は、うん、ほんまにそのペットを子供と思ってるからなんですって。
自分の体が間違えてるっていうね。
そうそうそう。それはすごい悪いことではなくて、思い込みがすごい激しくて、なおかつ、その、要はお母さんになれるメンタルをもう備わってるからなんですよ。うんまあ、体がまだついてないだけでなってね。
っていうかまあ状況がついてきてないから、ね。
そうそう。だから、うん、そういうことなんですよ。
はい、
今もちょっとね。林のウルルン。
はいはいはい。
まあ、どこも滞在してないけどね。ここ
出てないからね、
さて、2、3時間滞在したっていうぐらいですけども、はい、まあ、そういう話でした。
はい。
以上でした。